メルローには作りかけの土の味がする。樹木を諦めて大地に帰ろうとするような湿った枯れ草の味が。それがメルローをこえなく愛する竜也の持論だった。だから彼はカベルネは飲まない。赤ワインは常にメルローである。もっともワインなんてめったに飲んだりしないんだが、赤はメルロー、白はシャルドネ。勝手にそう決めているらしかった。なんでも10年ものくらいの絶妙な味わいを2,000〜3,000円くらいのメルローに見出したのがきっかけだった。つまりは高級ワインなんて飲んだことがないのであるが、一番好きなのはもちろん焼酎であった。どんな国の酒だってあれほど繊細な味は出せない。ウイスキー、ブランデー、ラム、冗談じゃない、焼酎こそ本当のロックさ。これもまた竜也の持論だった。横文字がついていればそれで満足だなんて、そんな隷属的な明治の俗物根性は昨今の歌手たちの名称にまで里帰りを果たしているらしいのを彼は大いに軽蔑していた。そんなに奴らに憧れるなら日本語を捨てて戸籍を移しちまえ、そうして二度と帰ってくんな、そう考えるのがロックじゃないのか。フォームだけを受け取って我が国に咀嚼し直したロックじゃないのか。ミーハーを極めて西洋に憧れる、隷属主義なんかは絶対に許さない、それが竜也のポリシーだったのである。それでいてメルローを飲んでいるのは作者から見たらかなり辻褄が合っていないのだが、それにロックだって憧れているのは海外のバンドばかりである。まあポリシーなんて誰しも手前勝手なものであるから、そう非難するには及ばない。竜也に聞いてみたらいろいろと言い分はあるんだろう。それにしてもメルローを転がしながら竜也は考える。ちょっと腕時計を眺めた時に自分の作った曲を不意に思い出したからである。時計の針が規則正しい秒針を打ちつけている。そうさ、こんな風にして時だけはぐんぐん流れていっちまうんだ。俺たちがどんなに生きがってもそれを相手ともせず殺伐として、時の神クロノスの秒針だけは決して刻みをやめることなんかないんだ。あるいはそれは火事の神ヘーパイストスによって鍛えられた絶対鉱物の歯車で組み合わされた天空時計なのかもしれない。そうして俺たちは誰もがその装置の下でもがき苦しんでいるに過ぎないのかもしれない。殴り合いさえ厭わなかった10代の情熱が女にまで拡張してきた20代を過ごして、今はもう現実社会の殺風景に半ば押し流されようとしているのを3人はそれぞれに感じ取っていた。かつての半期に生きる喜びが少しずつ遠ざかり始めているような気がする。心に隙間風が吹くのはなぜだろう。竜也はウェイターを捕まえて鍋にでもしようと言い出した。陽一も京都もすぐ賛成した。
実は話があるんだ。
鍋の残りも少なくなってきた頃、陽一が再び口を開いた。思い切るようなその口調を聞いた時、竜也は知り合った当時を思い出した。陽一は慣れないうちは口の重い男だった。服装も地味で、ドラムなんかをやっているのが似合わないくらい、はためには冴えなかった。そんなやつと初めて顔を合わせたのは大学に入ってからのことである。 すでに学内でも有名人だった龍也が、ドラムの募集をかけたところ、数人の候補者の中に、佐々木陽一の名前があった。もちろん龍也は、はじめ、くだらない名前だという感想を持った。都内だけで何十人もいそうではないか。せめて自分と張り合うくらいの名前が欲しい。そんなことを考えていた。もちろん音楽とは関係のない話である。けれどもドラムの演奏を聞いてみると、その腕前は名前ほどにありふれたものではなかった。紛れもなくロックであった。求めていたものを見出した龍也は、演奏を聞いた翌日には、もう彼をメンバーにすることを決めてしまっていた。その後、別のバンドをやっていた川田京都が、龍也を慕って参加を希望した。他にベースが一人、キーボードが一人、無形というロックバンドが立ち上げられたのはその時のことである。この無形とは、要するに無形の意味である。1920年代の工芸運動の一つの潮流だったらしい。学校の授業で横流しに聞いた龍也は、彼らの芸術のコンセプトよりも、型のないという言葉本来の意味に惹かれ、これをバンド名に掲げることを宣言したのであった。だから母体はいわば学生ロックバンドである。あれからもう10年以上。けれども、陽一のドラムのキレは決して衰えてなどいなかった。
前にも冗談半分にちょっと話したことがあったけど。
間違いない。それは実家に戻って親の後を継ぎたいという話である。
俺たち、ずいぶん長い間突っ走ってきたじゃないか。
龍也はちょっと不愉快だ。
もう諦めるつもりか。ふざけるな。
20代の龍也だったらそう怒鳴ったかもしれない。けれども今は、どこかで仕方がないという思いがかすかに芽生えている。メルローを転がしながらも気分が煮え切らなかった。
けれども、永遠なんて存在しないんだ。いつかは終わりにしなくちゃならないんだ。
陽一は三人のうちでは最もおとなしい太刀であった。そうして実家からは家の後を継ぐように盛んに勧められているのであった。もちろん彼だって若い頃は、
俺はロックに生きるんだ
と息巻いていたこともある。しかし最近では、もともとあった日和見主義が、穏やかな方向へ舵を切りそうなのを、龍也も京都もそれとなく感じていたのであった。
実は、実家に帰ろうかと思ってるんだ。
彼がそう口に出したとき、だからおおよそ察しはついていたのである。
そうか。
龍也はメルローを飲み干した。チェ、味気ない。朽ちかけた枯葉の味が仕上がる。まずいだけじゃねえか。けれどももう、20代みたいに、いきなり怒鳴りかかる勇気は起こらなかった。心のどこかで仕方がないと、誰かが囁いて嫌がる。クロノスの秒針には勝てない。そんな一言が、また龍也の頭をよぎっては消えた。なんだと？せっかくここまで頑張ってきたんじゃねえかよ。京都が真っ赤な顔をして睨みつけた。
頑張ってきた。頑張ってきたからこそ言えるんだ。
陽一はちょっと口ごもっている風だったが、すぐ思い直して。
俺たち、もう10年以上もやってきた。 それもいい加減な活動を続けてきたわけじゃない。安定した職を得て賃金を稼ぐ時間を捨てながらやってきたんだ。
時間を捨てただと？お前、そんな生き方が嫌だからロック一筋に生きてきたんじゃねえのかよ。京都はほとんど立ち上がりそうになった。
それはそうだけど。
あの女か。
すでに焼酎を頼んでいた龍也がキムチをつつきながら陽一に尋ねた。だいたい察しはついている。こいつはもともと安定志向の強い男なんだ。その上、近頃女にのめり込んでいる。それも遊び戯れるような若気の至りののめり込み方じゃない。ごく普通のサラリーマンが同僚を好きになって結婚するような極めてありきたりの恋愛である。いつしか日だまり主義がロックを消し去ることを龍也はすでに予感していたのであった。それにこいつは継ぐべき家業を持っている。俺や京都とは違うんだ。
実は実家に戻ってあいつと結婚しようと思うんだ。
音楽の夢は捨てんのかよ。
京都は短気な方である。酔って喧嘩をしていた頃は話が決別する前に一人で殴り合いを始めるような男だった。龍也も激しやすい性格である。けれども龍也の方には間がある。本気で暴れると手がつけられなくなる代わりにすぐには飛び出さない。そこが京都とは違っている。その代わりいざとなったら京都の方が融通は利く。彼は純粋に短気なだけであった。龍也の場合は一旦怒り出したら私有を決するしか道がなくなってしまう。要するにひたむきすぎるのである。京都が飛びかかってきそうだったが陽一は話をやめなかった。すべてを伝えるのが仲間としての使命だと考えたからである。
もう10年以上やってきたんだ。音楽で上を目指せるならとっくに結果は出ているはずだ。ここまで来たらもう先は見えている。今さら売れっこないよ。
ふざけるな。
京都が立ち上がった。自分たちの音楽まで一緒に否定されてたまるか。ところが、
いや、聞かせてもらおうぜ。
と言って龍也がなだめたんで、彼は怒りをへし折られるような格好になってしまった。
なんだ、つまらねえや。安っぽい学園ドラマじゃあるまいし。こんな打ち上げをするためにギターを走らせたんじゃねえ。
しかし京都もまた陽一が去りゆくことをどこかで諦めるような気持ちがあったから、まるで力が抜けたみたいに椅子へと座り込んだのであった。陽一はようやく話を続けた。
それは高みを目指しては来たけれど、最近思うんだ。俺たちの音楽はもうマンネリ化しているんじゃないのか。少なくとも俺のドラムはこれ以上発展しない。最近ようやく分かったんだ。それに俺たちの音楽が数年前から進化しているなんて思えない。同じところをさまよっているだけなんだ。
それで何が悪い。
京都がまた食ってかかる。
俺たちの音楽はそろそろ限界だよ。これ以上続けたって何も変わりはしないんだ。
違う。無形の音楽はすでに完成されきっている。その辺のイカサマバンドの音楽なんかはるかにしのいでいるんだ。風向きさえ変われば。
京都は生きり立った。自分たちの音楽に絶対的な自信があったからである。いや、あるいはドラムだけは例外だったかもしれない。少なくとも自分のギターと龍也の歌にだけは、彼は絶対的な信頼を寄せていたのであった。
風向きなんか永遠に変わらないんじゃないか？小さなライブハウスにすら新しい客を呼び込めないで、よくそんなことが言えるな。もう時流に乗り遅れているんだ。だから見向きもされないんだ。
陽一は長年思っていたことをぶちまけた。彼には小市民的なところがある。自分たちの音楽が認められないのをバンドの音楽性の問題かと自問自答することが多かったのである。あるいは彼は私たちに最も身近な存在であるのかもしれない。龍也のようにポリシーを掲げて突き進むような生き方は、誰もが憧れはしながらも決して近づけないような茨の道を代表していた。また京都のように自分の才能への揺るぎない信念を保つこともまた、ほとんどの人にはかなわぬ生き方であろう。しかし、そんな誇りを掲げた連中から見れば、陽一の言葉は明らかに背信行為であった。京都は真っ赤になって、
大体、お前のドラムがいつも足を引っ張るんじゃねえか、
と叫び返した。これは必ずしも間違いではない。陽一のドラムが下手なわけではないが、他の二人に才能がありすぎたからである。だからといって、今の陽一にそれを肯定することなどできるわけがなかった。
それじゃあ、お前のギターはそんなに優れているのか、
と言い返した。当たり前だ。お前のドラムなんかより何倍も優れている。
そんなの、独りよがりだ。
二人は勝手に盛り上がっていやがる。龍也はだんだん腹が立ってきた。どうしてもメンバーを離れるというなら仕方がない。笑って送り出してもやろう。だが、俺たちのやってきた音楽まで、どうして否定されなくちゃならないのだ。そんなのは許せない。三人でやってきたからこそ、絶対に許せなかったのである。けれども今、京都と陽一とは、先に殴り合いを始めそうな気配である。自分が仲裁に入らなければならないのか、そう思うと、なおさら忌々しかった。それでも立ち上がった龍也は、
お前ら、いい加減にしろ、
と二人をなだめようとした。しかし、導火線にかけられた火は、もう止められなかったのである。顔を真っ赤にした陽一が、
龍也の音楽だってそうだ。バンドを結成した時以来、何にも新しいことなんかないじゃないか。あの頃のみずみずしいメロディーが、今は朽ち果ててく一方じゃないか。
と思わず口にしてしまったからである。川田京都は思わずハッとなった。今まで飛び出しそうだった怒りが、全部まとめて引っ込んじまった。喧嘩において手の施しようがないのは、本当は短気な自分ではない。一見落ち着いている龍也であることを知っていたからである。慌てて声をかけようとしたが間に合わなかった。いきなり、
なんだと、この野郎、
という怒鳴り声が響いたかと思ったら、店中の飲み客がしんと静まり返る中に、龍也が反対側に座った陽一めがけて、居酒屋のテーブルをひっくり返したからである。コンロの火はすでに消されていたとはいえ、とんでもない無茶ぶりである。焼酎もキムチも鍋も一緒になって、陽一の方へ転がった。グラスの割れる音が響き渡った。 簡易ボンベが床を転がっていった。向こう側の若い OL2 人が悲鳴を上げて、入り口に向かって走り出した。店の中はちょっとしたパニックになったのであった。けれども陽一はすでに後ろへ飛びのいていた。何年一緒に付き合っていると思ってるんだ。お前の行動などすべてお見通しだ。龍也が投げつけてきた椅子をさっとかわすと、陽一の後ろの空になったテーブルが、酒やつまみごと、すさまじい音を立てて崩壊した。ついに二人は殴り合いを始めて、狭い店の中は、彼らの動きに合わせて、あちらこちらにテーブルを破壊させていったのであった。客たちはめいめいに店から逃れ出た。入り口のレジのあたりで、店長が真っ青な顔をして、警察だ、警察に電話を、と叫んでいる。これを聞いた京都は慌てて押しとどめた。それから二人を止めに戻りながら、いい加減にしろ、警察だ、警察が来るぞ、と叫びながら、その間に割り込んだ。なんだか情けないくらいの役回りである。ようやく二人が別れたとき、二人の顔は真っ赤に腫れ上がっていた。あるいは皆さんは奇妙に思うかもしれない。職場では多少の分別をわきまえていたらしい龍也が、こんな暴力に訴えることを。けれども彼らは、法律や社会倫理にのっとって行動しているわけではなかった。むしろそんなものは毛嫌いさえしていた。要するに彼らはそれぞれにまだ子供なのである。龍也が職場でのルールに従おうとするのは、社会がそれを定めるからというよりは、龍也がそうすべきであると信じ込んでいるからに過ぎなかった。そして同じ要領で、彼らは知人同士のいざこざは最後には素手で決着をつけなければならないという、そんなポリシーを心に掲げて、それぞれに行動していたのである。もちろん酒が入ってしまえば、一般市民のことなんて考えないのは、これまた仕方のないことであった。もともとポリシーなんて矛盾に満ちたものであるから、とやかく理屈を言っても始まらない。ただ、もし、己を律するための内なる法律をすら失ってしまったら、人間は単一行動の既製品になり下がってしまうに違いない。なんて考えるのは、あるいは私も少し龍也に毒されたせいなのだろうか。ようやく殴り合いは終わったが、京都は不本意でならなかった。弾丸役のはずの自分が、なんで亭主に頭を下げて、賠償の交渉などをしなければならないのだろう。本当にうんざりだ。まだカッカしている二人を別々に返して、それから何度も頭を下げて、いち早く逃しておいたギターをぶら下げて、彼はようやく居酒屋を後にしたのである。ライブだって黒字にならないのに、笑い事では済まないような賠償額である。けれども顔なじみのよしみで、警察沙汰にだけはならないようにしてもらった。その代わり、立ち入り禁止の処分となってしまった。もう嫌だ。とても付き合いきれない。京都の中で、前からぼんやりとしていたものが、不意に形を持ち始めた。龍也の才能に惚れ込んで長居しすぎたんだ。確かにあいつの音楽には信じられないようなきらめきがある。けれども、もううんざりだ。今が潮時だ。ドラムが抜けたんだから、これで解散だ。自分のギターの腕前なら、十分に食っていけるんだ。俺も降りる。 無形なんかにのめり込んで、悪い目を見すぎた。無形なんて洒落てみたって、所詮型なしの意味じゃないか。冗談にもなってやしない。これがいい機会じゃないか。思えば自分だって、ずっと悩んでいたのだ。陽一の話に立てついたりして、俺はバカだった。俺だって本当は、あいつと似たようなもんなんだ。今後の方針について、ずっと悩んでいたのだ。そうだ、あの話に乗ってみよう。龍也には悪いが、これ以上、沈みかかった船になんか乗っていられるか。もともと、複数のメジャーバンドから誘いが来るくらい、京都の音楽センスはずば抜けていた。今でもいくつかの話が、京都の周りにはくすぶっていたのである。ところが当の京都は、なかなか無形から離れようとしない。結構な賃金の話だって、ちらほらとあったのに。そんな話を早くから受けていたら、俺は今頃かなりの地位と名誉を得ていたのかもしれない。それを、龍也なんかにのめり込んだのが運の尽きだった。だが、確かにあいつの音楽には、契約者だけにしか与えられない、悪魔じみたパッションが宿るのだ。すべてを焼き焦がす情熱が、魂を奪い去る高揚感が、そして真実を映し取る水晶の玉を、やつだけが掲げることを許されたのだ。それはもはや、神々の啓示に違いない。陽一なんかにわかるものか、龍也の音楽が、衰えることなんかありえない。そして俺は、それを見届けたかった。やつの歌がたどり着く、至高の極みを。街明かりを行き交う人並みから、屈託もない笑顔が近づいてはすり抜ける。京都にだって将来のことは気にかかる。たとえ奴が音楽の化身だったとして、なんで俺が解釈人みたいにして、自分の人生を棒に振ってまで、奴の最後を見届けなくっちゃならないんだ。若い頃は音楽の真実だけが全てだった。生活のことなんてまるで考えなかった。あとは女さえ抱いていれば、生きるには十分だったのに。今ではもっと別のことが、京都の心にも広がり始めていた。女は別にどうでもよくなってきた。その代わり自分は、死ぬまでギター一本で生活を続けたいんだ。今のままじゃ破綻するのは分かりきっている。仕事がてらのバンド生活だって、もう限界だ。ギター以外のことをしている時間がもったいない。たとえ目指すべき音楽が、龍也の言うような本物の音楽でなくたって。なんだ、それじゃあ自分たちの軽蔑していた。クロアリの就職と変わらないじゃないか。京都は思わず吐きそうになった。俺もポリシーなんかではなく、ただ安定を望んでいるに過ぎないのか。不意に龍也の作ったクロノスの秒針という歌を思い出して、そっと口ずさんでみた。すると、ゾッとするくらいの真実味が、京都の魂を揺さぶり始めた。やっぱりあいつにはかなわない。俺だって音楽の真実を探求したい。しかし、ここで踏み外したら、クロノスの秒針に飲まれて、無限の荒野をさまようことになっちまう。昔はそれを恐れなかった。けれども今は、あの野郎、まさか自分の末後まで予告して、こんな歌詞を書いたのか。京都は なんだか恐ろしくなってきた。クロノスの秒針。ポリシーと引き換えに自由を買える金が欲しい。教授もプライドもくれてやる。砂時計の砂を俺にくれ。お前らはそうやって水晶を打ち砕いて快楽を求めた。精神を築くための材料が転用されて歯車になっちまった。クロノスが針を打つたびにお前らは酔いを深めていった。クロノスの鳴らす鐘の音が恐ろしくて仕方なかったんだ。安全が愛おしくて尻尾を振ることを覚えた。ヘラヘラ従うだけの生き方こそが快楽となった。もう打ち砕いた水晶はお前を守ってはくれなかった。精神を築き損ねた空洞がブリキの型を仕立てていた。クロノスが針を打つたびにお前たちの体は錆びついた。クロノスの鳴らす鐘の音がまた誰かを死神に渡すのだ。一人さまよう俺を取り囲んでブリキをまとった笑い声がする。やつらはまるで檻の中にいる珍獣をでも見ているらしかった。水晶をなくしたブリキどもが群がった世界が檻の中だとは気づかぬままに笑い合う。互いの歯車を回しながらクロノスの秒針に怯えながら俺は一人で足を引きずった。くすんじまってもこの水晶だけは温めながらに歩いていく。ダメだ、潮時だ。だいたいあいつがあんなバカな真似をしなければ俺たちは有名になっていたのだ。ああ、けれども、それはポリシーを投げ打つ行為じゃないのか。京都の考えは定まらなかった。ギターケースを揺らしながら、改札口をくぐり抜けた。酔っているのだろうか。足がちょっともつれている。それから、昔バンドにあった事件を思い出しながら階段を上っていくらしかった。要するにあいつばかりが神々の領域へと突き進むのか。それじゃあ叶うわけがねえ。わかりましたっておとなしく頭を下げておけば竜也だって今頃は名を知られたボーカルになっていたのだ。それが己を売る行為だったとして、俺には反旗を翻すことなんか、もはやできそうにない。悪く思うな。俺はあんたとは違うんだ。俺は短気なだけで、信念を掲げて暴風雨の中をどこまでも突き進むなんて、土台無理だったのだ。最終のプラットフォームが、酔っ払いにむせ返すような急行を駆け込むようにエレキのケースを押し込んだ京都は閉ざされた途端にあふれ返ったスーツ姿のありを尊ぶ国民性の中に飲み込まれた。自分も年を重ねてこいつらの仲間入りを果たすのか。そう思うと寂しかった。ギターを弾いていたって同じなんだ。心の中が妥協しちまったら、こいつらともう同じなんだ。結局はあいつだけが、俺たちの信念を、永遠に掲げる例外的存在なのだろうか。 だとしたら、だとしたら、やつは地獄を見るだろう。さもなければ近い将来、自殺でもしなければ、この国で正気を保つことなんかできないだろう。俺には付き合いきれない。どうしたって無理だ。もう30だってとっくに回っちまった。誰だって、もっと安定した生活と、そうさ、新年よりも安定した収入と、時を変えるだけの金が欲しいのさ。仕方がないじゃないか。列車はガタゴト悲しい子守歌をする。京都は眠くはならなかった。ただ窓際に立ち尽くして、スーツの間に挟まって、流れる街明かりを見つめながらにさまよっていた。